皆さんこんばんは、ゴンゾラジオの時間です。今回第11回ということで、お久しぶりですっていうか、まあ、いつものアダルトリオでやってます。新太陽です。
ヨコンです。
ヨコンです。
はい。で、まあ、ちょっと今回から新規メンバーということで、新しくゴンゾの方に入ったあやぱん。
はい、はい、今回より加入しましたあやぱんです。よろしくお願いします。はい、
でですね、今回ちょっともう先に言っちゃうんですけど、今回11回目は、まあ今日これ録音してる時点で8月1日なんですけど、シン・ゴジラが公開しまして、それの特集を勝手にやろうかなって思ってます。で、やります。で、今回はその特別ゲストとして、特撮方面でかなり造形の深い、まあインドからいらっしゃったインド人サトゥーさんをお呼びしてるので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
インドから、
あ、わざわざ、はい、大使館から、ね、駆けつけてくれたのか
ゴンラジトピックス。
まず最初のコーナー、ゴンラジトピックスです。ですね、ちょっとリスナーのお便りっていうのが今回、まあ、そんなになかったんで、ちょっと割愛させていただくんですけども、まあ、ちょっと今回これからの方針みたいな、まあ、感じで、ちょっとゲストを取り入れていこうかなと思うので、毎回毎回ゲストが、まあ、出てもらえたらいいなみたいな願望が、まあ、まあ、それの方向で今後もどの回も必ず一人ぐらいはゲストがいてくれたら助かるんですけどねみたいな話をしてる最中です。で、今回インド人佐藤さんが来てくれたんで、まあ、次回もちょっと何かしらで、あとあやぱんが入ったんですけど、なんか聞いた話だとあやぱんはその、まあ、まだヤングなレディーにも変わらずマカロニウエスタンが好きみたいな、まあ、話を聞いたんで、まあ、次の僕らの回、14回目はですね、ちょっとマカロニウエスタン特集をやろうかなみたいなことを考えてるんで、まあ、こうご期待ってことです。で、第11回メインなんですけど、勝手にゴジラ特集 in ゴンゾっていうのを考えまして、
ましたよ。
じゃあネタバレ全開でいくんで、ちょっと今聞いてらっしゃる方は音量ミュートにしていただくか、もう見たよって人はそのまま聞いてください。はい、じゃあちょっと佐藤さん来ていただいてるんで、早速じゃあちょっと軽く自己紹介みたいなものをもらってもらっても
いいですか。自己紹介ですね。
なんで特撮が好きか、
まあ、なぜ特撮が好きか、私小さい頃に初めて見た映画が怪獣映画だったんですね。なのでそれがきっかけでもものすごいトラウマになってですね、それでやっぱりこういうエンタメの仕事したいなということで、こうしてですね、このゴンゾに雇っていただいてっていう感じになっております。
インドでもゴジラやってるんですね。
インド、そうですね、やっぱりあそこ映画の国なんでね、踊るってとこ以外は、
まあ、まあゴジラちょっと仏教的な匂いしますもん
ね。そうですね、まあ本場じゃないですけど、
本場じゃないで、まあまあまあまあまあ、じゃあちょっと率直な感想っていうか、普通にいいところからまあ、上げていこうかみたいな感じなんですけど、どうですか。僕はなんかもう冒頭 の飲み川かな、こう川があって背びれだけがこういろんな、なんか土石流とか車とかなんか飲み込みながら住むところで、もうこれは寝ちゃダメだみたいな感じになったんですけど、どうでしょう、なんかいいところとか。
一番冒頭の船のシーンでもう、またか。
そうなんですよ。そうそう、特撮で最初海から始まって船が船舶してて、それがなんかこう、なんていうんですか、沈んじゃうっていうところをちゃんと踏んでるのが丸じゃないですか。
そうですね、
分かってんなみたいな。
やっぱ導入に船は欠かせないですよね。まあお約束的な部分でですね、でお約束が分かんなくても楽しめるのがすごいな。
うん、なんかもうあんまり、なんかちょっと今日昭和とか平成触れようかなと思ってたんですけど、逆に見てない方が楽しめるんじゃないかなってところはありますよね。あとはなんだろう、最初なんか東方スコープ2回出ませんでした、気のせい
です。
東方のマーク2回出ましたよね、あれ。何なんですかあれは。
あれも多分オマージュじゃないですか。
オマージュですね。
オマージュ、
もっと言うとその東方のロゴの後に青い文字で東方映画作品って出
る。出ました、ね、出ました。
あれはですね、95年のデスクレ以降は核爆発のイメージの絵になっているんですけども、あえて昭和の東方映画の時のものにしてあるんですね。
あと僕あ れ大好きなんですよね。大量に運び込まれるコピー用紙とかかつて日本映画であんなになんかホワイトボード用のマーカーがあんなにかっこよく見える瞬間があっただろうかみたいな。
受話器
よ
く知りましたから。
あ、受話器よく知りましたかった
ですよ。あの辺はなんかすごい大好評とか、あの人らしい構図という。
役者はどうでした？
役者はとにかく多かったね。
多かったですね。絶対見た子がいました。
350人ぐらいでしょ。
そうですね。
あ、すごいな。これ今までこんなに役者をその使った消費した映画って日本になかったね。
ああ、そうです
ね。いや、あの戦争の増評は、
あ、そう
ですね、戦争の戦いね。いや、でも本当に何だろう、知ってる人を随分見たんで、
あ、
そういうのは非常に
そう、
ワクワクしたよね。
僕、もなんか一人二人ぐらい知り合いがです、なんか途中でなんかそのぶつくさ言ってる記者みたいなのが、あの地べたさん、あれがなんか自主映画周りで会ったことがある、川瀬陽太さんって人です。あれみたいな、身内が身内がみたいな。
塚本慎也さんがね、
塚本慎也さんいました。
知り合ったじゃない。
あの人はなんかもともと役者も監督も両方やってるから、タオル引っ提げてやってました。
ああいう作家さんもいますよ。
あ、います。俺、主演女優は片桐入りだと思った。あれ、もうずっきゅんじゃないですか、あれはもう完全に。一番クタクタな時に来て、お疲れ様ってお茶も言って、去ってく
る。炊き出しとかね、アニメ会社でもやってるのがあるらしいですもんね。
あ、そう
なの、うん、デイビッドさんとかもなんか。
あ、炊き出しやってる。炊き出しやってる。ピエール滝は結構良かったんですよ。
あ、本当だね。
良かったって。なんか川になんか仮設ホームみたいな建てて、そこに衝撃波が来てみんなうわーってなんだけど、ピエール滝が俺は負けないと言って、その衝撃波に対して微動だに しない瞬間を俺は見逃さなかったっていう。その後ちゃんといいセリフあるじゃないですか。滝なんか戦いだけが花じゃないさ、
実際
の
流派じゃない、
これからカレーを作んなきゃいけない
って
総動員でカレー作る。
国民を守るのが我々の仕事だ。
あれはいいよ。時系列に見ていくとどうですか。最初だから、アクアラインが銃撃されて、まあ、前田敦子さんのなんかしょっぱい演技がでもあれって最初どこでしたっけ、どっから上陸だったっけ。
上陸したのは
ルートとかないですか。ちょっと一応今日何冊か本を持ってきてるんですけど、
東京湾入ってた。最初東京湾、
最初東京湾
たまたまあたりなんか格好あたりなんか出てきた。
天
皇
陵
行った
じゃん。
天
皇陵か。鎌田か。あ、そうかそうか。鎌田です。あれで、あれがあれか、一番最初に出た特報を撮った場所です。
だからあの時はゴジラ自体がまだ大きくなってなくて、
うん、
で顔自体も目がギョロッとしてて、
それがないっていう。あれが一応第二形態らしいです。最初の第一形態はなんかオタマジャクシみたいな形してるらしいんですけど、劇中は出てこないって言ってて。
あ、そうだ
ったの。確かなんかそっちのパンフレット。なんだっけ、造形師の、あの竹谷孝之さんって人が今回あの、まあ、ひな形作ってるんですけど、なんだっけな、ラブカっていう、まあなんて深海魚をなんかモデルにしてるらしくて、なんかエラからドバッと血が出るみたいなところはかなり Google 画像検索とかラブカって調べると出てくるんですけど、かなり近い。
あ、そんな人もいるんです
ね。言いますが、ほぼあれですね。ちょっとなんか第二形態いいなと思ったのが安っぽいんですよ、造形が。なんか目が昔あったなんかそのこうアクリルのなんか半球の中に黒い板が入ってて丸い、あれがこう振ると目も動くみたいな安いギミックがちょっとなんかあるなと思って、結構なんかパンフレットの写真載ってたから見てもらう一番早い。
本当になんか神殿に漫画に点がついて
る。あ、これこの目ね、ぬいぐるみの目ね。
ちょっと可愛かったですよね、最初
ちょっと回しても
らう。可愛いですか。
可愛いか。
目クリッとしてません。でも
あなんかとスケール感が違うっていうのは結構衝撃だったんですよ。
でもまぶたがない魚みたいな目が、
あラドンに近いなと思って、構成がなんか最初に5メートル、8メートル級のものを出して最終的に100メートルのものを出すみたいな、なんかスケール化の見せ方がうまいやっぱ、ね、であれか、あ あとあれ好きです、なんかヘリが一発目で攻撃しようとしたら民間人がまだいますみたいな時 の平和な絵、なんかおじいちゃんがおばあちゃんって思ってるみたいな、あの絵がいいです。結構大胆ですね、やっぱりなんか出だしからしてかなり大胆だったなと思って、なんかちょっとこれ多分ラジオで流せないんですけど、なんかゴジラが襲撃終わってその一夜明けてみたいなところでちょっと変な音楽流れるんです
よ。あの東京も深ま
る、ジャズみたいな、普通流すあんま映画音楽としてこういう曲をあそこで入れるってかなり冒険なんじゃないかって実は非常に。
そうですね、昭和を手に入れてきた空気は、
そうそう、あそこは普通になんかもう無音でいいんじゃないかって、なんかガヤが聞こえるだけで普通の監督だったら多分そうやっちゃうんじゃないかな。
普通の監督さんじゃない、
普通の監督じゃない、やっぱりそうそうですね、
役者2人いるから
、ああそうですね、
あ、そうか、ね、カタカナで樋口真嗣っていうクレジットね、
確かに、さすが詳しいインドの情報も恐れました。アヤパン、アヤパンどうだった、はい、どうだったって、
シンゴジラですか、
全然言ってしまえばあんまり、
ね、
まあ、女性だし女ゴジラっていう感じじゃん。
そうですね、ちっちゃい時に見たウルトラマンと同じ感じの大きいのが戦うみたいな感じで、はい、あんまりこう、あんま乗り気じゃなかったんですけど、見に行ったら、まあ、行ったら、そうですね、面白かったですね。
行けますか、
行けますね、全然あの特にその、ゴジラが火入ってもう暴れ出した時の
ちょうど1時間目ぐらい、
そうですね、もう絶望感半端ないじゃないですか、
あそこいろいろ思うよ
もうこれ勝てないなみたいな、うん、もうそこからいろいろこう なんか作戦を考えて行くんですけど、そうですね、なかなかドキドキ
ワクワク
ワクワク楽しく見れましたね。
やっぱ熱線吐くところはいいよね、ここか、
そうですね、超怖かったですね、このゴジラ、
ここは結構変わっていくシーンがまた、うん、最初は赤いことないと温度上がって、
あ、温度上がってレーザーが最初 ゲロかと思いましたねまた吐いた、いや、ちょっと2年前のハリウッド版ギャレゴジって言ってるんですけど、ギャレス・エドワーズ版ゴジラは未だにゲロって言われてるちょっとネタバレになっちゃうんですけど、最後口移してゲロを飲ませるみたいなところがあって、一瞬はやばいと思ったけど、また最後にし
てギャレス・エドワーズ一緒に見つけるとしたらあそこだけです、
あそこだけ、あそこ
メッセージの強さが毎日伝わるんです、
いや嬉しいんですけど、ビームじゃなくてその熱線っていう煙、初代の煙っぽい、まあ初代だけじゃ三大怪獣ぐらいのプチカル構成じゃない煙感みたいな、飛んでたと思って、もうちょっと太くしてほしかったなと思
いました。シンのファンは多分あの熱戦のところで多分ガッツポーズしてたんじゃないかなと思
う。あれはね、いやもうなんだろう、あれって言ってしまえばなんか暗く歪んだオタクの妄想じゃないですか。そう、そのもうみんな死んでしまえみたいな、
そう、みんな死んでしまう、
みんな思ってたのと、ちゃんと、まあ、ちょっと絵自体は結構見た感じは。しかもちょっとあれやっただけでいいじゃんって思って、あと多すぎれのシーンみたいなあれ結構ショックですよね、結構感情移入してたから、あってじゃあちょっとラストまで含めてなんですけど、今回じゃあ何がやりたかったのみたいなとこってどうですかね、なんか思うところとか。
お、黙っちゃいました、
考えちゃいます、
うん、考えちゃった、うん、そうですね、まあ、こう面的にはこう、まあ、政治的な描写のシーンと、あとは特撮的な、まあ、とりあえず怪獣が無双してるシーンっていう、まあ、多分2つのこう方法の目に分けられると思うんですけど、そうですよね、まあ、なんかこう政治的な場面のシーンは、まあ、日本の政治のグダグダっぷりを見るとなんかありそうなアニメじゃないですか、
ああなんだろうなみたいなところある、
あとは自衛隊かっこいいとかですね、あ
ゴジラ映画っていうのは基本的に日本の近代史の映画だと僕は思うんですね、というのはやっぱりその、まあ、こういうことがありました、例えば何がいいかな、ビューランテの時とかはまあバイオテクノロジーの技術
が発展していったりとか、銀行リーダーの時は、まあ、バブルの日本がこう落ちぶれていく姿みたいなところがあって、やっぱり今回のゴジラの一番大きいところは311の原発事故を経験したっていうところが大きいんじゃないでしょうかね。
要するに現実にあったもののパロディーというかカリカチュアじゃないといけないってわけじゃないですけど、っていう面がある。
はい、そうですね、はい、そうですね。一番はやっぱりヘドラの時の公害
問題、公害問題、オール大怪獣でもありましたね。ちょっと公害の問題が迫ってきて、
はい、
ね、あ、それは確実に踏んでましたね。
やっぱりこうこの映画を見るとやっぱり外国の人から見てもね、やっぱりこう日本ってこういうところなんだっていうのが分かるところがやっぱりいいなと私は思うんですね。
ああ、他なんかもう単純に安野さん暴れたいだけなんじゃないかって、いや実は根拠があって、ゴジラが倒されるシーケンスになってからのやる気のなさがすごいんですよ。それまで練りに練られたのに一気になんか場の流れで支配してるところがあって、結構そのゴジラじゃあどうやって駆逐しようかってなったぐらいからだんだんこうなんかツッコミが大そかになるっていう、言ってしまえば最後の方のゴジラってあの新人歓迎会じゃないですか。あ、シンゴジっての入ったよっつって、お前なんかグラス空いてんじゃないか、飲め飲め飲め、あ、もう無理っすみたいな、いや先輩寒いっす、もう無理っすみたいな感じがそのままありありと再現されてて、これはそうか新人歓迎会なんだって思って、どうなんだろうと。だから一番なんかやっぱもう熱戦で街を破壊するっていうところをがマックスだとしたら、もうあそこ以上はないんじゃないかみたいな、あとはやられるだけだしっていう、結構いろいろとなんか思うところ、
立川に行く直前ぐらいまでが
多分、
東京は完全に火に包まれるところが多分クライマックス。
ある意味ちょっと宮崎さんっぽいなと思ったんですよ。なんかシナリオがちょっと破綻してるところがあるんだけど、ゆえの面白さが出るみたいな。シナリオライターとか本職の構成さんとか見たら、おいなこのシーンこれが入ってねえじゃねえか、観客わかんねえよみたいなところはもう一切無視してるっていう、これは面白いんじゃないかな。
逆に分かりにくくて、こう分かりにくい現実の地味さみたいなのを描こうとしたことがすごく評価できると思います。
逆にそれによってなんか集団作業感というか、うん、別に一人は全部やるじゃなくて、はい、他の人がいろんなものパーツを持ってこられてこうアニメ完成するみたいな、
うん、
そういうなんか現場の感じを作ってる感じがしますね。
だからこそちょっと主人公 の矢口ってやつが牽引すぎてるとちょっと気にはなってます。この人がいなくてもチームがやれるんだけど、結構いい役者いっぱい揃ってたと思うんですよ、あの周りの、あの、なんだっけ、この人さ、ちょっと写真ちっちゃいんです
よ、小頭さん、
小頭さん
キャラクター
みんななんか、みんななんか、やばいとか言ってなってるのに、一人だけなんか、じゃあ、お先です、定時なんで、みたいな感じで、スイーツ、うわー、現代の女だと。
ヒロインという話をすると、あの日であると女の子の手は変わらないんじゃないのかなという気が私に思ってい て、ね、小頭さんが綾波で、解放アン・パタソンがアスカで、ユウキミコさんがやってたあの防衛大臣があれ、ミサトなんじゃないかなっていうふうにずっと思ってたんです
ね。
いかがですかね。
確かにね。ああ、はいはいはい。ちょっと最初出てきたルックはちょっとミサトっぽいなと思いましたけど、石原さんと。なんか実際そういうふうに衣装をやったみたいでした。
もう初めて見たときにそのこのカイコアンパタンスの言葉がちゃんぽになってるのが超うぜっていう感じで、これどっかであエヴァのアスカみたいな。
そうそう、あ、なんでしょうね、やっぱりこうなんか自分をパロディ化していくみたいな方法なのかな。アンドさんも結構言ってしまえばこれってエヴァの前日だっていうか、ネルフができるまでですよ。
そういう感じするんですよね、
うん。でこれであれでゴジラが凍結するしかなくて、まあもう、まあ、そこはさっきあの佐藤さんがおっしゃってたその現実のカリカチュア的なやつで、もう原発があろうとなかろうと、まあ、どっちにしろ原発がないと今のエネルギーっていうのは確保できないから、もう共存していくしかないので危ないものっていうところだと思うんですよ。なんかいい感じでオチになっちゃった
っていうことなんで、ちらっと思ったらデザイン、
ああそうそう、あの今日即備を持ってきてるので、ぜひちょっと手に取ってもらって、
うん、
いや実はそれあのバンダイからもうちょっとちっちゃいやつが出てるんですけど、やっぱこの手に持って見上げたくて、ちょっとでかいやつ、それ一番くじったやつ、一 番くじ、あの600円ぐらいのくじを引いて当たったんですよ。
当たったの、
ええ、
ラッキー。
ラッキーですね。もう今年の運使い果たしました。
いくらですか。
言えません。
あ、そうですか。
いやでも2回目で当てたんですよ。2回目で当てたんで意外と3000円ぐらいで取れました。
あ、素晴らしいじゃない。
じゃあその地方の人全員的に回したね、今。
回しました。
もうくじの入ってないんだよな。
あの中野の早稲田通り店で買ったんで、
はい、中野の皆さん、
やっちゃっていいですか。中野の皆さんは申し訳ないんですけど、
いや、でも正直言って今までいろんなゴジラが出てきたけども、あ、これは一番怖いよね、顔が。
そうですね、結構うまいなと思うのが目がちっちゃいんですよ。
そうそうそう、
あの全然ゴジラじゃないですけど、ウルトラ怪獣のレッドキングっていうのがいて、あれは頭にかけて、あの、行くほど頭が要するにちっちゃくなる。上半身から頭にかけてがどんどん小型化していくんで、その俯瞰で撮った時とかすごい巨大感が出るっていう、その、なんていうんですか、騙し絵みたいなことってて、それがちょっと目に反映されてるのかな。
ミスターって言うのは、これやっぱりほら、オガね、
オガ、
そこがこれだけすごい大きな音を作ってるっていうのは、で見せてるっていうのは、やっぱこれが良かったっていう気が、あの、改めてしますよね。
ああ、
それは何だというかね、うん、これはちょっと少しあのヒットの要因じゃないのかなと思いますけど、
ゴジラの尻尾に関して言えば、これはあの映画の仕組みと関係あるのかもしれないんですけれど、東方スコープって多分16対9より少し横に長いと思うんですね。で、その画面でレイアウトを取ろうと思ったとき、うん、ゴジラは大きいわけですけれど、その余ってしまった横の分の余白を尻尾で埋めてくれるんですよ。
あ、なるほどね。
なので、ゴジラ映画のいいゴジラ映画、いいレイアウトを取れてるゴジラ映画っていうのは、基本的に尻尾の操演がうまくいっている作品がいい映画だと
私は思います。あ、なるほど、うん、尻尾操演っぽかったっすよね、なんか今回ちゃんとなんかこう釣りってやってる感かなりは。
そうですね、
ミスター通常の16対9で、東方スコープのシネスコの21対9、うん、2倍ぐらい横があるんで、普通に作ると多分結構空間を生んでるのが難しい、多分独自のテクニックが必要なんだけど、
例えば、VS キングギドラの時にあの牧場の前を通るゴジラの格好があるんですけど、その格好にすごい尻尾の演技が素晴らしい。
よく見ても
やっぱりゴジラはやっぱりゴジラが風景になった瞬間がやはり一番美しいと感じる。
尻尾だとあれですよね、あの54年版を見た後に84年版見て一番これ変わっていいと思ったのは尻尾の演技なんですよ。で、54年版ってもう完全にもう本当になんかぬいぐるみの形で延長で、うん、尻尾の部分が演技している場面ってほとんどないんですよね。どっちかというともう、あの背景の中に埋まっちゃってる感じなので、尻尾見えないんですよ。
ワンカットだけなんかストップモーションっていうところあるんですけど、まだちょっと
ほとんど出てきてないですね。まあ、あの昭和ゴジラ後の方になると、それでなんかこう、岩をこう打ち返したりとかっていう、ギャグやったりしてますけど、まあ、それはまあギャグとしてですね。で、84年版のゴジラになって、初めてその、あの今回のシン・ゴジラの PV でもこう八重の上をこう尻尾が仰いでいくシーンとかあるんですけど、尻尾がね上向いてるんですよ、84年版になってから。
あ、そう
で、これが多分なんかこう84年版で一番自分感動したところで、おなんか そのままなんか延長で持ってきてる感じが、あの要するに54年版があって84年版があって、あのその次に今これ作るとしたらみたいな新しい部分が、まあ、新しい部分がありながらもこう古いところが引き継いでるところがですね、
まあ、一番最初のゴジラっていうのは尻尾がある意味削って歩いてるような感じが
まあするっていう、そういうことやね、まあ、元祖ですからね、まだ全然右も左もっていう状態で始めた、うん、
いや僕は小学校の時みたいな
初めて、あ、怖かったね、
怖かった、
羨ましいですね、
さすがに難しい。
若い我々としては第1作目というのはもうかなり古典のレベルに入ってしまっているので、どうしてもそういうリアルで長野市ビビッドな体験もできないわけですよ、うん、なんでもしかするとこのシン・ゴジラが今の子供たちにとってそういったビビッドな体験を与えるものになってくれたらいいなと私は思いますね。
おふくろさ、このたもとをうわーってやってこうやってたの怖かった
工作の話が出たので、ちょっとかつてのゴジラ映画に触れようかなと思うんですけど、どうですかねっていうか、
まあ、一番最初のその54年の映画っていうのは、まあ、初めてなので、ね、もうやっぱりその意味では当然インパクトがあって、あったんですけど、まあ、後から見るとね、今日これなんかとか、シン・ゴジラと比べると、やっぱりそれはだいぶ違うと思うんですけど、だけども、やっぱり最初にあのワイフに現れて出現した、しかもその水爆実験がね、こう、はい、騒がれてる時に、ああいうのを作ったっていうのは、時代的に一つの大きな、ね、意味があったと思うし、うん、それはね、すごく良かったなと思うんですけど、ただ正直言って、それがだんだんだんだんその、なんかゴジラが正義の味方になっちゃって、
あそうです
ね、またその顔もね、そのこう可愛くなってきたりして、うんうんうん、でミニゴジラが出てきたりして、
あ、
で、あれから僕はちょっとね、興味深くなっちゃったね。
あはい、
うん、
そうですね、やっぱりなんか、結構その辺はなんかいろいろと、結構、正直原理主義っていう人たちがいてるんですよ、あそれ以上、それ以外は認めない。みたいなところがあって、でも僕らからすると結構そういう部分も含めてもう愛おしいわけ。なんかジェットジャガーとか最高じゃないですか。
ジェットジャガー来ましたか。
もう最高ですよ。あいつトコ、あの時のゴジラもトコで来てトコで帰る感じがあり
ました。今回のやつも、まあ、今回のやつも戻しちゃったし、鎌倉でね、から上陸してくる、
はい、
あれはよくできてるね。
あ、上陸のところ、
うん、あのだからその大きいものをやっぱりそのガーッと見せるっていう意味では非常に効果的な撮り方で、 あれはね、ちょっと感激したな。
瓦屋根が振動して落ちるみたいな、
うん、そうそう、す
ごい あれは多分僕、風立ちぬの影響だと思うんですよ。
あ、
確実に。
キングコングと
か、あ、キングコングでもや
ってたか。キングコングとかで、あの瓦屋根がこう吹っ飛ぶし、
あー、そっかそっか、まあまあ、
あの辺こう最初の時にね、こう、いや多分これ空襲とかで実際見たんだろうなって思いながら、多分そういうところから入ってるんじゃないかな。
あ、そっちからか。うん、あ、なるほど。
私はラブのところにオマージュなんだなと思いましたけどね。やっぱり瓦が吹っ飛んで、1枚ずつこう吹っ飛んでいく説はすごかったわけですよ、うん、まあ、今までどうやってやってるのかちょっとその見当もつかないですけれど、うん、こう必ずこう回収ができたら瓦が 何かひどいことになるっていう、うん、のなのかなっていう。
そうですね、やっぱ町壊してなんぼですか。
でもあれ、今回初めて日本制作としては
12年ぶり
CG でしょ。
CG、 そうですね、
ね、
フル CG、
フル CG で作ったわけで、あのよくすごい CG 量だったね。
そうですね、白組かな、
うん、白組だけじゃなくてそのサポート CG スタジオ、
あ、もう
日本のその CG スタジオ総動員って感じで、俳優も総動員したけど、同時に CG も総動員していつか作ったっていう感じがしましたね。すごいなと。
もう負けなくなって、もう投資会社で負けまくってる状態みたいなスタッフでしたね。
うん、そうね。
正直、ちょっと水を差すようなんですけど、ちょっと、確かにちょっとね、CG が拙い部分は多々あるんですよ。あの実際、うん、それはもうみんな多分思ってるだろうから、あえて声に出して言うと思うんですけど、あ、僕はもう真っ昼間のシーンで怪獣シーンをちゃんとやったっていうのに拍手を送りたい、うん、あのやっぱり暗くしちゃうじゃないですか。パシフィックリムも、うん、あの去年は2年前のゴジラの時もそうだったんですけど、 CG のあらを隠すにはロケーションを夜にするしかなくて、でみんなそれやっちゃうんですけど、もう真っ昼間でもう CG バレてもいいやっつってやってるのがもう偉いと思って。
それ合成の頃からの課題ですよね。
そう、
明るいシーンは難しい怪獣映画
って、うん、どうしてもね、バレちゃうんですよ。やっぱ着ぐるみを使わないとってそこになっちゃうんで。
着ぐるみ使ったら使ったって今度はそういうのの
手
が見えちゃう。
そうそうそう、そこなんですよ、ね、だからもう巨神兵東京に現るっていう、まあなんかジブリ美術館の短編、あれはもう言ってみれば操り人形ってこうやってたんで、
はい、ぜひ見ました、
うん、あれはよかった、あれもすごかったですね。
だからもうなんていうか、そこからもう最初からこの映画は始まってたと思うんです。多分特撮博物館があって、うん、なんとなくこうみんなのこう心の中にあるこうゴジラのものを温めてきて、ポンと出したからこうみんなが一斉にわーってお祭りになったと私は思うんですけど、どうですかね、特撮博物館行かれましたか。
2回行きました、ね、いや2回でも少ないんじゃないですか。
少ないですね。
行ってる人はもっと行ったんですよ。
私1回しか行ってないんですけど、6時間くらい出てこられませんでしたからね。
あ
いや自分言ってないんですけど、どうなんですか。
いや最高でしたね。最高としか形容しがたい。
今までのいろんなこう裏側とかを見せて、こうやって作るんですよとか、まあ、セットでパースをつけたりとかって話をして、最後にこの セレモニーのために作った短編映画をみんなに見ようっていう、すごいこう作ってる方になる、
なんか構成としても素晴らしい。素晴らし
い。いや良かったですね。
もうだからこそこうなんかもうお客さんがすごくいっぱい来たわけだから、もうこの特撮っていうものにはまあ大体これぐらいの数字があるっていうことが分かった状態での出発ですから、もう本当にシン・ゴジラはこう経済の面でもすごく恵まれてたんじゃないかなと私は思いますね。
あ、何より庵野さんのけじめっぽくなりました。あんなのをやったからにはやっぱり作品を作らないとってなる。
それも一回断ってますけどね。
一回断って
ます
やっぱ、まあどう過去作なんか何本か俺実は DVD を貸してるんだけど。
そうなんですよね。実は一番最初の
障子は見たもん。
そうなんです。あれは見て、何でしたっけ、名前忘れてた。キングギドラ。
バーサスキングギドラ。
あれもなんかちょっと実はちょっと途中ちょっと寝ちゃったんです。
あら
だから最初と最後だけなんかアームが出てくるぐらいから、最後のこの辺からアームが出てくるじゃないですか。
目隠れてますね。
ゴジラ捕獲みたいなところあたりからちょっとみたいな感じなんです。
ああはいはい。あれはかなり、いや傑作だもん。
あれね、あれねってちょっとよくわかんないですね。
平成の
寝ちゃいます。
平成のバーサスキング。
平成のバーサスキング。タイムマシンがテーマ
です。そうですね。タイムマシンがテーマで、まあ最初だから未来からの視点で、まあ、始まって。
あの構成かっこよかったですね。
あれは良かったですね。
シナリオとしてもすごい。素晴らしい。やっぱり最初の10分で掴むっていうのが映画のシナリオに求められるところですが、それがもう完璧にやりきっていくっていうところがやっぱ素晴らしいです、ね、
監督脚本が大森和樹さん、まあまあ前からだけど、あのおじいさん、いやもう本当にこれは大傑作、おすすめ。あれ佐藤さんなんかおすすめ3本とか。
おすすめ3本、3本あったらもう完全に埋まってしまいますね。もう今出ましたけど、ウィス・キング・ギドラがやっぱりまず一番おすすめ。
はい
はい、タイムマシンというモチーフを使ってるから、あれって実は、まあ、91年までですけど、実は宣伝話を全部やってしまっているんですよ。なのでゴジラっていうテーマを語るのにすごくよくできているなと、大人になって今見ればそうなんですね。 あと2本なんですけど、これ1本に入れさせてもらいたいんですけど、キリュウ2部作ありたいなと思ってまして、
バーサスメカゴジラと東京 SOS。
いや、V 作ってゴジラ対メカゴジラの2002年の方と、あとゴジラもそらメカゴジラ東京 SOS ですね。バーサスつけちゃった93年の方ですか。
そう
ですね。この辺うるさいです。
うるさい。あーめんどくさいもん。
でですね、この桐生2部作を上げたい理由って、実はですね、今回のシン・ゴジラを見て僕がちょっとがっくりというか、ちょっとやっぱり難しかったかっていう思ったところが実は反映されてるのが実はこの2本でですね、他の作品の引用になってしまうんですけれども、ゴジラっていうのは巨神兵かオウムかっていう風に分類できると思います。で今回 そのどういうことかというと、こう破壊する側とこう破壊される側みたいな、で両方とも暴力的ではあるんだけど、破壊する側と破壊される側っていう分類ができると思って、で今回のやっぱり庵野さんがやってるから、やっぱりどうしても今回のゴジラは破壊する側としての側面が強調されるわけですけれど、この桐生2部作に関してはゴジラがもう一方的にこう被害者でこうひどい目に遭いまくるっていうところが すごいこうゴジラに感情移入しててですね、こう見ててこう切なくなるっていうところがすごい大好きなんですよ。いろいろこう特撮がしょぼいとかいろいろ言われてますけど、ぜひこのラジオを聞いたきっかけで見見の方はね、もし手に取っていただければと。
あとの2本は両方とも手塚監督ですよね。
そうですね、
なんか手塚監督の方のなんかシンパシーみたいなのを受けちゃう。
そうですね、やっぱりこうゴジラにこうゴジラこうかわいそうっていう視点が、
あ
実は1作目の時から実はあって、ラストの山根博士がこのゴジラが
最後に
来てくれというところから実はもうその路線というのは含まれていたんですけれど、
まあ、被害者ですからね、はい、結局のところ、はい、
まあ、そういう意味では今回のシン・ゴジラはただ歩いてただけです
。そう、歩いて散歩出ただけなのに、なんか無理やり飲まされて
歩いてたと、いきなりなんか後ろからこう爆弾を落とされ、こう、ストロー注入されて、どべやどべや
って
毒殺されるっていうね。
なるほどね、はい、あ、それか
だからあれですね、このシン・ゴジラを見に行ってこう毒殺とか怪獣ものに興味を持っていただいたら、その周辺にある東方のさまざまな作品を見ていただくのかもしれませんね。モスラもそうかもしれません るし、うん、それこそあと例えば音楽が演奏されていた宇宙大戦争なんかを見るのもいいかもしれない。もっと言えば 73年の方の日本沈没なんかを見るともっとこう何かしたかったかっていうのが分かるんじゃないかな。あ、
ヒロポンさんどうですか。
そうですね、実は今回、まあ、新太陽さんからゴジラのテーマって聞いてじゃあ仕方ね、全部見るだろうでこう全部また流してみたんだけど、まあ、結局全部は見切れなくてですね、途中のプロレスは次だったりちょっと精神面がかかりすぎてこれはもうあかんってこう飛ばし途中で飛ばして、メカゴジラとメカゴジラの逆襲を見て、まあ、次にまあ、次にまあ84年版ゴジラを見て、あ、まあ、だいぶ変わっているんだけれどもなんか物足りなさがちょっと残って、あで、まあ、ビオランテを見てあこれがいいかなちょっと、ね、思ったんですけど、まあ、ビオランテちょっと暗い感じなので、はい、
そうですね、
それがなんかその後のなんかシリーズの方向性を言っちゃった感じでちょっと
そうです、ね、でもバーサスシリーズなんかだとビオランテはかなりやっぱ人気が高い。
2014年のゴジラ総選挙でファン投票で1位を取ったんですよね。
そうなんです
ね、はい、
なんか当時はなんかね評判自分ちょうどリアタイムで見てた作品なんですけど、まあ、えらい悪かったイメージがあるんですけど、なんか今見ると全然むしろこう杉山浩一さんの音楽と
か、あそうそう、
軽快な感じがまた
いいかなと。
もう作品が暗いからね、音楽ぐらいは
爽やかに
っていうのもあったりとか、ね、あと、まあ、シーンごとに音楽の表情がすごいかっちり決まってるタイプの作曲さんなんで、うん、シーンの盛り上げがやっぱ
うまいですよね、う
ん、あそうですね、今日、まあ、ちょっとそうですね、ビオランテが、ね、こう巨大な騒がしいスコになるのはちょっとどうかなっていうのがあったんですけど、
いや
あの演出はちょっとどうかなって思ったんですけど、それ以外はまあ
そうですね、
で、まあ、そうですね、まあ、自衛隊の若い将軍の高橋真宗さん
が、あそう高
橋また絶妙なキャラクターでですね、
そう
ですね、こう跳ねっかりな感じがよく見てて、まあ、今回のなんかシン・ゴジラの矢口さんとこう比較してみちゃったりと
か、ああ、確かに。ビオランテの方がやっぱりなんか平成になってゴジラが復活したみたいなテンションはありますね。一応84で復活ってことにはなってるんですけど、
そうですね、もう大変だから、
一応やっぱりちょっとなんか84ゴジラそういう意味でもなんていうかこう合いの子っていうかちょっと変なんですよね、やっぱり改めて。
まあ、とりあえずステージに出しましたっていう、
あ、まあありますね、むしろ構えつけてるし
いつもむしろ構えつけてますね、
むしろ構えつけて大好きなんです意味わかんないから大好き、
武田鉄矢は気になっちゃいました
けど、武田鉄矢目がかなくていいですね。
一番やっぱりコンセプトと近いと言われてるのは今回シンゴジラと一番一番近いっていうの
が
あるんですよね。
シミュレーションですよね。
そうですね、やっぱり政府がどういうふうに動くかっていう話をこう一生懸命やろうとして、うん、まあ、片方は多分
スーパー X を出しちゃった、
はい、スーパー X を出しちゃったのもありますし、はい、ただあの話って僕あながち嘘じゃないなと思ってて、あの頃っていうのは本当に核戦争が現実というか
冷戦、
はい、冷戦のものだったんで、まあ、こういうものも作ってるんじゃないのかなみたいな、そういったような、一緒にあの新宿までゴジラを誘導するハイパーレーザー兵器って兵器出てくるじゃないですか。
はい、
あれはそれこそあれですよ、ミサイルを撃ち落とすためのレーザー兵器で、もう最近こうアメリカが実用化したみたいなところがあるから、うん、それはあれですよね、あのレーガンがレーガンリンクスで進めてたスターウォーズ構想で考えられて、結局実現しなかった兵器がもう現実にあったらっていう想定がしてあって、
現世の話だとなんか54年版のゴジラにこうちょうど現世が出てきて、
うん、
でその時には観測用の現世とかっていうので、今のなんか冷戦後の視点から見ると、いやこれどう見てもなんか対ロシアのスカペースというのが結構、ね、
うん、
この2作品で、ね、同じ源泉の捉え方が変わってるっていうのも分かる。
ああ、新なんだ、時代を経て
るんですね。
確かに。スーパー X ってあれ本当は実弾しか積んでない設定だったらしいと
思う。そう
です、ね。レーザーは積んでないはずなんですけど、なんかもう画面が物足りないっていうか後で足したっつってほしい。
それとして秘密さんが打ち切れたっていうのは、若い秘密さんが。ああ、レーザー積んだよみたいな。
八四ゴジラはそうなんですよ。今回のだからシン・ゴジラの特技監督やってた樋口さんが まあ、アルバイト、半ばもアルバイトですね、あの要するに勝手に撮影所に潜り込んで働いてた記念すべき作品なんですよ、8450って、まあ、その時にいろいろ思うことがあったらしいです。
音気づきましたか？
あ、音気がしますけど、もちろんもちろん、
はい、ゴジラに弾が着弾するときの音って、あれ多分怪獣送信源来たと思うんですけれど、その時のセンサーの着弾の音とかを使ってると思うんですよ。使ってます。だから結構そのなんていうか、なんか変な音が混ざってるなって。
古いんですよね、はい、音がね、
はい、まあ、おそらく昔の SE を撮ってきてるんだろうっていうのは、聞き直せば多分分かるんじゃないかなと。
東方爆発と独特のリズムあるじゃないですか、あの、はい、1個目の爆発が起きてる最中にもう次の爆発が起きてバーバーみたいな、あれをちゃんと使ってるっていうのはどこまで好きなんだろうね、この人は。
だからどこまでこれ逆でやってるのか真面目でやってるのかちょっと分かんないところがありますよね。
音楽にまで結構呼んでましたよね、はい、イフさんの音楽使ってるじゃないですか、ぶっちゃけ、
はい、使ってます。
でメインテーマ流れるんですけど、あれって1回目で出てくるとか、あれキングコング対ゴジラ、ゴジラ対キングコングのバージョンですよ。
そう
ですね、てで落ちるやつですよね、あれ、はい、あれ使うんだね。
それで次のカノコレディーセところ時は、
あれバーサスメカゴジラ、あ、バーサスじゃない、対メカゴジラですよね、多分バージョンですよ、あれ超嬉しかった対メカゴジラと対メカゴジラの逆襲大好き派なんで。
そして最後の山場での宇宙大戦争、
宇宙大戦争マジ
無人在来線爆弾っていうのがね、もう、
あサニスさんの音楽も結構良かった、うん、サントラ買ったんですけど、
でもあの曲流してれば大体どんな会議もこう
かっこよく見える。かっこよく見える。
だからもうあの作詞とかやるときも多分後ろであんまかけてればいいんですよ、き
っと。もしく見えますね。あっちですか、エヴァの、あのエヴァの方って言ってますよ、として。はいはいはい。
ハミングしたいんですけどね、なんかいろいろまずいらしいのでね、控えますけれど、もうサントラをぜひ買って聴いてください。
そう
でもネタバレしてみたら、やっぱりあのラストシーンっていうのはあれですよね。
あれどう思い
ますか、東京に現れに続くんですよね、あれは。
ああ、やっぱそっちの方で考えます、
ね、あのラストカット、あのゴジラの尻尾から何かがこう出てきているっていうカットで終わってたと思うんですけど、
結構捉え方かなと思ったんですよ。 SF 的に言うんだったら、あれはだからもう言ってしまえば細胞分裂して、ちょうどなんか世界各地にゴジラが舞い散るとこだったんです、タンポポの綿毛みたいなもんじゃない、はい、っていうところでなんとかギリギリ間に合ったけどっていうのか、もしくはなんか要するになんかあの作った博士牧五郎がいたじゃん、はい、あいつどこ行ったのって問題があって、はい、なんか船乗って自殺した割にはなんかその存在が結構あやふやっていうか、なんか多分パトレーバーの小林一を多分意識してると思うんです、最初にキーマンが出てきてその人追ってるんだけど、もう実は毒の最初に死んじゃっててみたいな語り口、ちょっと惜しいっぽいじゃないですか、惜しい守さんっぽいかなと。
そういう意味ではゴジラだけじゃなくてパトレイバーとか見ても多分この作品は結構ルーツがあるんじゃないかなっていう、特にやっぱパトレイバー3の、
廃棄物13号です
ね、あれからレイバー除けばシンゴジラっぽくなるじゃないかなっていう、
そういろいろなんか 何見ても繋がるのがやっぱ面白いですよ。
やっぱりこう日本のオタク的なものがこう
全部詰まってますね。いやー多分山崎隆さんとかメガホンとしたらこうはならない
。ポスターのキャッチコピーゴジ泣きとか書いてあるやつ。
ゴジ泣き。ああいやもうゴジ泣きはしてたけど。
違う意味で。
違う意味で。はい、というわけで、まあ勝手にゴジラ特集やらせていただいたんですけど、まあ正直時間足りないんですけど、まあ。ちょっと切りもいいのでこの辺で締めに入ろうかなと思うんですけど、じゃあちょっと最初にあのアドリブ苦手なあやぱんから
全然喋ってませんで
した。はい、全然口挟めないですよね
申し訳ない。でも要するに逆にそれでいいと思ってて、本当になんかこういう人たちはお布施だからゴジラ誰がやろうと行くの、行くしお金払うしグッズも買うので散々文句言うの。
そうですね、それじゃなく結構いい機会だったんじゃないかなと思って、多分こんな機会もなければ絶対初代ゴジラなんて見ることなかったし、劇場も多分行ってないかな。
あ、
うん、やっぱりちょっと興味湧きましたね、借りたやつちょっと 休みがあれば行きたいと思いましたし、
言っとくとなんかその結局男の子の趣味に女の子を引きずり回しちゃう感がちょっとあってうっと思うんだけど、一言言っておきたいのはかっこいいだけじゃないんだよ、かわいいんだよ、あのそのうちぬいぐるみ欲しくなるから絶対絶対
欲しい。でもかっこいいですよね、あのでかいです。
あーかっこいい
そうですね、いろいろ見てみたいと思います。
お願いします。
はい、はい、
じゃあちょうど今あの一番くじがそこに持たれてるテッドさん締めの
いや、あの思わずもいっぱいありましたね。
そうだね、
あの、まあ、それまた音楽やってて、それまた楽しかったな
あ
という感じで、まあ、それでは俺は割と、あのしかもシーズンがしっかりの感想を作ったりするし、
うん、
あと自衛隊の変化が非常にリアルで、
ここは持ってます
ね、うん、ね、
はい、ありがとうございます。じゃあ、
そうですね、今回シンゴジラを見て、いや、シンゴジラ特集ってことで予習したんですけど、これ予習いらなかったです
よ。いら、てかむしろね、しなくてよかったじゃないかって今反省してて
全然これ予習いらないな、
まっさらな気持ちで見た方が一番いいんじゃないかな。
ライオンのプレスなんか見たいですね。
うん、じゃあ、佐藤さん、インドからわざわざ、
はい、ありがとうございます。本当にもう楽しみ一つだけあの訂正させていただきますけれど、確かに今回のシンゴジラは真っさらな状態で見たら確かに面白いですけれども、過去のシリーズを踏まえてみると最後に涙が出てきます。
あそうね、
もうね、なのでこれをきっかけにしてこういう日本のこういう特撮もいいなと思っていただくことがやっぱり今回一番そうあってほしいなと願うばかりです。
はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、まあ、全然ぶっちゃけで言えばシンゴジラと何も関係ないゴンゾっていう会社がなぜか勝手に特集をやらせていただいたんですけども、まあまあまあそうですね、入ってきてくださいじゃあそんな感じで第11回の終わりとさせていただきます。本日はお集まりいただいてありがとうございました。
お疲れ様でした。